朝日町一番地の一ブルース。今回は最終回となります。広報課の3人の方々にスタジオにお越しいただいています。皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
3人いっぺんにいらっしゃるってかなりの威圧感ですね。
ここがカップです、はい、今頃。
そうですよね。皆さん、ね、時間取っていただいてありがとうございます。さあ、今回、まあ、最終回ということで、これまで皆さんにはサポーターとして、それぞれ皆さんが人をご紹介いただくときの、何かこう、ポリシーというか、決め事みたいなのが、ご自身の中であったのかなと思うんですけれども、それってどんなことだったのか、ちょっと気になっているんですが、それぞれ教えていただいてもいいでしょうか。じゃあ、市川さんからお願いします。
これって、ある程度その本人のね、こういう関係というか、というのもこう試されるような、部分もあったりとかしながら中で結構意外に人を選ぶってプレッシャーなんですよね、
はい、
いろんな人が市役所にいるんだなってことを知ってもらおうということがありましたので、はい、趣味的な部分での共通点のある職員を選んでこようと思いまして、特に今音楽の関係であったりとかサーフィンの関係であったり、まあ、そういうような職員を、まあ、意識して選んでみました。
来られた方を通して、まあ、サポーターの市川さんの多彩な多趣味な、うん、ところというのも反映されたのかなという感じがしましたよね。
そうかもしれませんね、
はい、続いて横田さんはいかがでしょうか、はい、
自分の場合は結局、まあ、サッカーに始まり、
はい、
サッカーに終わってしまったかなみたいな、ね
はい、
で時々女の子みたいな、
はい、
僕もいろんな人紹介したいなって思ったんですけど、
はい、
自分のつながり見ると何サッカー部の仲間しかいないんじゃないみたいなね
そうそ
う、ただ自分がこう物事深くいろんな人とお話しできるのはやっぱりサッカーの人たちかなみたいな感じでね、はい、そういう人選になってしまいました。
はい、すごくサッカーに熱い横田さんの横顔も見えたのかなという感じがしますね、はい、そして村田さんいかがでしょうか。
前のお二方が、
はい、
呼ばないであろうような、
はい、
方々を、
ええ、
ピックアップしようと思いまして、はい、だからおそらく2人とも僕が呼んだ職員の方っていうのは、
う
ん、あまり知らなかったんじゃないかなと思うんですけど、
そう、ね、女性多かった、うん、そう女性がね多かったいいなと思ってたので、ね、女性の友達はたくさんいていいなって
じゃあ女性を呼べる秘訣は何か村田さんあったんですか。
特にないんですけど、日頃の行いかな頼むよって言った時に、最終的にはじゃあって言ってくれるような、まあ、人間関係が作れてたのかなという
村田さんの場合は前のお二方とは違って村田さんの横顔を見るというよりは本当にいろんなパターンの職員の方をご紹介いただいたんだなという印象でしたよね、うんうん、
大変だったことももちろんあるんですけど、自分自身勉強しなきゃいけないポケモンだとかあったんですけど、
はい、
その人のことが知れるっていうような、はい、感じでしたかね、
はい、まあ、今ねポケモンの話も出ましたけど、皆さん大切なお仲間のお一人をご紹介していただいたわけですけれども、うん、その中でもちょっとこう印象に残っているようなお話とかエピソードっていうのもあったのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょう。また市川さんからでいいですか。
一番印象が残っているのはやっぱり1回目の坂間君という職員がいたんですけども、はい、まあ、1回目だったってこともあるんですけれども、一生懸命サーフィンやってる仲間なんですけども、
はい、
まあ、彼が最後の方で環境問題がどうたらこうたらとかっていう形でなんか終わっちゃって、本人の印象をだいぶ良くするような終わり方になっちゃったのかなって
それはそれで良かったと思いますけどね
なんかだいぶかっこいいなっていうようなね、そんな終わり方になっちゃったんで、ちょっとそれが不満ですね
仲がいいだけにちょっと不満なところもあるという感じなんですかね。さあ、そして横田さんはいかがでしょう。
はい、今財政課の方に行っちゃったんですけど、
はい、
宮台さん、
私も横田さんの呼ばれた方の中で宮台さんが一番ちょっと印象深いですね、
う
ん、
あの回はねかなりマニアックでしたね。
そうですよね、うん、
かなり細かいサッカーの話したかなっていう感じしましたね。
そうですね、う
ん、あれもう一回聞きたい
ね横田さんの回では同じ指導者の立場で来られた浅野さんも私はちょっと印象的だったなと。
そうだね、
はい、
そう浅野の時もね違う仕事で大隅中学校に行った時のお話とかもさせてもらったんだけど、
そうですよね、
たまたまその浅野コーチに教わった話とかも聞けて、
はい、
そうそう、あれもね結構印象深い、
そうですね、
回でしたね、
はい、そして村田さんはいかがでしょうか。
まあ、さっき言ったやっぱり多分斉藤さんも一番は、
はい、そうですね、
ポケモンなんじゃないかと思うんですけども、
はい、
学校の同級生だとか、はい、久しぶりにまあ、話ができたりとか、
はい、
昔話だったりとかなんですけど、
はい、
まあ、そういったことができた ていうのが、まあ、印象に残っているのと、保育士さんも
一
人、はい、呼んでみたんで、まあ、そんなところで、まあ、後輩なんですけども彼の、まあ、仕事の話とか、あ、そういったことも聞けたんで、その辺良かったかなと思いますね。
村田さんは広報課の中でこう3人でお会いするときはやっぱり一番下でいらっしゃるので、はい、こう呼ばれたゲストの方が後輩の方だったりしたとき の、 その村田さんの先輩ぶりっていうのもちょっと私は楽しかったかなという感じがねしたんですけど、
若干ねちょっと態度が大きくな
るそれはそれでまたね村田さんのお顔が見えたのかなっていう感じもしましたけれども、で私は市川さんの時には、まあ、もちろんたくさん印象深い方いらっしゃったんですけど、うん、特に印象に残っているのは、うん、岡さん、警官課の岡さん、
あ、
はい、
岡さんね、
すごく、あ、
女性だよね、
はい、女性、
そう、
あの方の、ね、警官のお話もいろいろしていただいて、うん、その辺はちょっと印象に深かったかなという感じがしましたね、まあ、それぞれいろんなお話をさせていただいて本当に楽しい時間を過ごさせていただきましたよね。
じゃあそろそろ始めますかね。
そうですね、はい、始めましょう。
な、何が始まるんですか。
藤沢市朝日町一番地の道にある藤沢市役所ここでは3000人もの職員が日々この町に暮らす人々のために働いています。その中から毎回スタジオにお越しいただいて現在所属されている課での業務やこれまでに在籍された課でのお話、関わられた事業や特技趣味など酸いも甘いも噛み締めたそれぞれが奏でてきた人生のブルースをお聞きします。ここからはパーソナリティの斉藤さんの素顔に迫りたいと思います。そして本日もですね、
はい、
ゲストゆかりのサポーターに駆けつけていただいております
、はい、
本日のサポーターは横田さんと村田さんです。どうぞよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
うわ、強力なサポーターつきましたね私ね
ではですね早速なんですけれども、はい、自己紹介がてらですねお名前、年齢、お住まいのところ、職業などをですね、ちょっとお話しいただけますかね。
すげえ個人情報。
そんなに詳細ですか。斉藤しおいと申します。レディオ湘南の、制作部に所属しています。年齢その他は秘密とさせていただいております。
年齢でも横田くん先輩だよ ね。
違いますから。全然違いますから。勘弁してください、本当に。
それではですね、はい、これまで、ラジオ局では、はい、まあ、どのような番組かとか、はい、あとコーナーを担当されてましたかね。
はい、ハミング藤沢を担当してまして、まあ、この朝日町一番地の一ブルースもそうなんですが、うんうん、それ以外にも1週間通していろんなコーナーがありますのでそこでのまあ取材ということで学校やそれからサークルまた、街の話題というような、市内の情報を、お送りするようなそういった取材の方も担当してました。それ以外に、まあ、サウンドスケッチという番組、これはもう別番組なんですけれどもそちらの方も担当してました。
まあ、その中で、まあ、大変だったこととか、
はい、
印象に残ってるような、はい、なんかそういったことって何かありました。
なくないです。何言ってるんですか。すいません、その前にサポーターが全然サポートしてくれないんですけど通常の方たちに比べて2人もサポーターがいるのに何のサポートもないんですけど
じーっと見てる。
これどうなんですかね。
いや、これってやっぱりここがうまく振れないんだよ。やっぱうまいね。
いやいやいやいや、まあ、でもいろんな取材にはそれこそ横田さん、うん、村田さん、市川さん皆さんついていっていただいてますので本当に皆さんには大変感謝をしてるんですけれども、実際このブルースに出られてそういったお答えされてた方もいらっしゃったと思いますけど、うん、この逆質問を受けるパターンっていうのが一番多分印象に残る仕事になってるのかなと思いますけどね
結構僕ね、その今まで の、 そのブルースの収録の中で、
はい、
結構斉藤さんから結構切り返しというかですね、ツッコミがすごかった覚えがあって
無茶ぶりとかもありましたよね。
そう、あった。だから今日はなんかぜひね、はい、サポーターの人にはその無茶ぶりとツッコミでもゴンゴン言ってもらいたいんですけれども、
なんか恨みを晴らされる感じですねそんなに無茶ぶりありました。横田さんありました。
あった。黙っちゃった時あった
市川さんはちょっと割と意識的に振ってたところはあるん
ですけど、そうでね、何回からめからはね、ええ、あ、これ私だったら来るなっていうのはね、なんとなく分かって
て、
うん、見に行ったことありますかとか、
あ、そうですね、
うん、そう、ライブがあると行きましたとかね、
もうそれパターン化してましたよね。
パターン化したからね、もうそれはだいぶ分かってきたんだけど、その他にも結構ね突然来るんだよ、なんかね。
あ、そうですか、
うん、
村田さんはなかったですよね。
僕はないですね、
はい、
やっぱり日頃の行いですか、
ね、結局そこに行くんですかね。
そこに行きますね、
はい。
ラジオ局に勤めていて、はい、ラジオの仕事ってこんなに楽しいなっていうような 感じたことなんかあったら何かありました？
まあ、まず普段生活している中ではきっと出会うことがないだろうなっていう方たちに出会えるっていうことはやっぱり一番大きいと思うんですけれども、うんうん、そんな中でこう皆さん本当にいろんなお声もかけていただくので、うんうん、取材に伺わせていただいて、まあ、時間を取っていただいてっていうこちらとしてはだいぶ無理もお願いしている中で、うん、そういったお声をかけていただくこととか、あと聞いた後に連絡をいただいたりすることもあったりするので、うんうん、そういったこうその場だけではない、コミュニケーションというのもやっぱり嬉しいし、やりがいのあることの一つかなというふうに思いますね。
じゃあズバリラジオの魅力って何でしょうね。
今はこういろいろ普及してきているものもあって、うん、実際にこう例えば放送の様子が見られたりとか、うん、いろんなことはあるとは思うんですけれども、でもやっぱり根底には何かこう聞きながら想像できるっていうところがやっぱり楽しいと思うので、うんうん、やっぱりこうお話をこうして、うん、している時にも例えばどんな表情でこの人はこんなお話しているのかなとか、うん、この場の雰囲気っていうのは言葉では伝えてもらってるけれどもどんな雰囲気なんだろうっていうふうにそれぞれが想像できるところっていうのがやっぱりラジオの一番の魅力かなというふうに思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なのでこうそれを想像を膨らませてもらえるようなやっぱ取材を私たちはしなきゃいけないですし、うんうんうん、そういった伝え方ができるようにっていうのはまあ心がけていたことの一つでもあると思いますね。
さすが違うね、レディオショーランドパーソナリティはね、
重いですね。
何真面目な話してるんだって顔してましたよね。今3人ともポカーンとしてましたよね。
いやいやいや、いいコメントもらったよ。
いやいやいやいや、はい、
それではここで一曲斉藤さんのリクエスト、
はい、
ここでかけたいと思います、
はい、
じゃあ本人から曲の紹介をお願いします、はい、
じゃあ理由から言っていいんですか、
ね、あ、理由からももちろん言ってください、はい、
アメリカのドラマでフレンズというドラマがあって、まあ、男女6人の、まあ、シチュエーションコメディっていう感じのドラマなんですけれども、まあ、これにすごくハマっていた時期がありまして、ここの主題歌で歌われていた曲を今回かけてもらいたいなと思います。
それではですね、斉藤さんの方から曲の紹介をよろしくお願いします。
はい、ザ・レンブランズで I'll be there for you です。